健康のコーナーです。相談窓口、休日夜間の電話案内です。新型コロナウイルスワクチン接種窓口、紀の川市ワクチン接種専用コールセンター、平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。電話 0570-060-633。 なおナビダイヤルのため、オペレーターにつながった時点から通話料金がかかります。新型コロナウイルス感染症相談窓口、県庁健康推進課、24時間受け付けています。電話 073-441-2170、 ファックス 073-431-1800。 岩出保健所、午前9時から午後5時45分まで受け付けています。電話 61-0020、 ファックス 62-8720 です。次に緊急時の医療機関の案内です。24時間受け付けています。和歌山県救急医療情報センター、電話 073-426-1199、 那賀消防組合、電話 61-1791 です。休日に受診できる医療機関です。那賀休日休館診療所、電話 77-6410。 日曜祝日年末年始の午前9時から正午までと午後1時から5時まで受け付けています。次に個別がん検診の受診を希望する人へです。新型コロナウイルス感染症の影響でがん検診の受診者が例年より少なくなっています。過度に恐れることなく検診を受診しましょう。個別検診の受診期間は2月末までです。年末から実施期間終了月にかけて医療機関が特に混雑しますので、早めに受診ください。検診を希望する人は各医療機関へ直接申し込みください。受診票は各医療機関で受け取ってください。胃内視鏡検査、奇数年齢で令和2年度に受けることができなかった人、肝炎ウイルス検査を受診する人は受診券、はがきが必要です。また胃がん検診は自己負担金2000円が必要です。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511、 本庁1階まで。続いて11月の休日歯科当番です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。また電話が通じないときは那賀消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。日程、病院名、電話番号の順にお知らせします。11月7日日曜、山本歯科矯正、電話 64-3014。 14日日曜、西野歯科院、電話 62-4556。 21日日曜、磯野歯科院、 75-2063。 23日火曜、辻元歯科院、 77-4068。 28日日曜、崎山歯科院、電話 64-8727。 以上、11月の休日歯科当番でした。続いて高齢者肺炎球菌の予防接種についてです。高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部を助成しています。対象者には今年4月に予診票を送付しています。転入などにより予診票がない人で接種を希望する場合は健康推進課まで連絡ください。対象者は市内に住所を有する次のいずれかに該当する人です。今年度に次の年齢となる人、 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方々です。また、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人です。すでに助成を受けたことがある人や、肺炎球菌ワクチン23価の任意接種を受けたことがある人は対象外です。この件についてのお問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511 です。献血日程のお知らせです。11月26日金曜、本庁南別館で、時間は午前10時から12時までと、午後は1時から4時30分までです。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 まで。健康のコーナー続きます。教えて保健師さん。がん検診 Q&A シリーズ4です。質問。がん検診を受けたら精密検査が必要と結果が返ってきました。精密検査は必ず受けるべきですか？答え。必ず受けてください。がん検診で精密検査が必要と判断されたということは、がんの疑いを含め何らかの異常、病気がある可能性が高いということです。がんは初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。また、早期に発見治療すれば完治するものが多いです。症状がないから、健康だからという理由で精密検査を受けなければ、検診で見つかるはずのがんを放置してしまうことになります。自身の健康、大切な人のために精密検査を受けてください。受けっぱなし検診は危険です。健康推進課、峰野保健師からのメッセージです。児童虐待について考える。どこの家庭でも起こり得る児童虐待。解決するには周囲の支えと適切な支援が必要です。11月は児童虐待防止推進月間です。些細なことがきっかけで始まる虐待。毎日の心配などの積み重ねが子育ての不安につながり、ちょっとしたことがきっかけで子どもをきつく怒ってしまいます。子どもは虐待を受けていても自分から助けを求めることはできません。しつけと虐待の違い。しつけとは子どもに社会性を持たせ、自立させるために行う家庭内での教育のことです。虐待とは親が子どもに対して有害な行為や発言をし、子どもの体や心を傷つけることです。親がしつけのつもりでも、子どもにとって有害であれば虐待になります。子どもへの体罰は法律で禁止されています。何度も言葉で注意したけど、言うことを聞かないので頬を叩いた。いたずらをしたので、長時間正座させた。宿題をしなかったので夕食を与えなかった。これらはすべて体罰です。道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護するための行為などは該当しません。体罰などによらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて、社会全体で取り組んでいきましょう。虐待が子どもに与える影響。5点あります。1、 学習の遅れや学習内容の定着の困難さ。2、低身長、栄養不良など体への影響。3、情緒不安定、感情のコントロールなど心への影響。4、大人と安定した信頼関係を築けない。5、子どもが受けた虐待行為の反復。以上5点です。虐待かもと思ったら迷わず通告してください。周りにいる私たちが早く気づき、援助の手を差し伸べることが大切です。ちょっとした目配りや気配りで子どもを虐待から救えます。虐待ではないかなと迷った時や、おかしいと感じた時は間違いを恐れずに通告してください。通告者の秘密は厳守します。虐待の事実がなかったとしても責任を問われることはありません。虐待の全国共通ダイヤルは189です。24時間対応しています。県内からは和歌山県子ども・女性・障害者相談センターにつながります。また相談先は子どもか家庭児童相談室、電話 79-3104、 本庁2階です。和歌山県子ども・女性・障害者相談センター、電話 073-445-5312。 以上、児童虐待について考えるでした。福祉・医療のコーナーです。はじめに精神障害者家族教室開催のお知らせです。時11月29日月曜午後1時30分から3時まで、場所は奈良振興局3階大会議室です。内容は講演、当事者が語る病気との付き合い方や暮らしの工夫。講師は奈良県域ピアサポーター石田佳代子氏、地域活動支援センターさくら、ピアサポーターの2人、和歌山県ピアサポーター推進員中野千代氏。対象者は精神障害者の家族と支援者およそ50人。また家族優先で特別な配慮が必要な人は開催日の2週間前までに連絡ください。お申し込みお問い合わせは岩出保健所保健課、電話 61-0020 です。12月3日から9日は障害者週間です。つながろうリモート研修会を開催します。障害のある人の意思を尊重し、一人の市民として社会参加していくことを実現させるため、障害者の権利条約を学び、意思決定支援や人権を尊重することについて学び合いましょう。時は12月16日木曜午後6時から8時までです。講師は和歌山県相談支援体制整備アドバイザー柴田達夫氏。内容は障害や生きづらさのある人の意思決定支援と障害者権利条約についてです。お問い合わせは麦の里紀の川生活支援センター、電話 78-2808 です。医療のコーナー続きます。外来診療の医療費を外来年間合算分を高額療養費として支給します。前年の8月1日から7月31日までの1年間で外来診療で支払った医療費が14万4千円を超えた場合に、超えた部分を年間の高額療養費として支給します。対象者には11月中に申請書を郵送します。対象者は次の1、2、 いずれにも該当すること。1. 基準日7月31日時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が一般区分または低所得区分に該当する70歳から74歳までの人。2. 基準日7月31日時点で紀の川市の国民健康保険に加入していて、その加入期間の外来診療の医療費が年間上限額14万4000円を超えた所帯です。なお、年間上限額は月ごとの高額療養費が支給されている場合、すでに支給している額を差し引いて計算します。申請について不明な点はお問い合わせください。お問い合わせ国保年金課、電話 77-2511 本庁1階です。続いて、国民年金保険料の控除証明書の送付についてです。国民年金保険料は納付した全額が所得税、住民税の社会保険料控除の対象になります。今年1年間に納付した保険料が対象です。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、今年1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類の添付が必要です。このため、社会保険料、国民年金保険料控除証明書が11月上旬に日本年金機構から送付されます。10月1日から12月31日までの間に初めて国民年金保険料を納付した人には、4年2月上旬に送付されます。年末調整や確定申告まで大切に保管ください。また、家族の国民年金保険料を納付した場合も社会保険料控除の対象となりますので、控除証明書を添付の上申告ください。お問い合わせは控除証明書問い合わせダイヤル、電話 0570-003-004 または和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841。 以上、福祉・医療のコーナーでした。続いて、介護のコーナーです。高齢者虐待について考える。11月11日は介護の日です。これを機会に高齢者虐待について一度考えてみませんか。高齢者虐待は、これまでの人間関係や介護疲れ、経済的問題などさまざまな理由があって起こります。高齢者虐待はどんなことか。身体的虐待とは、叩く、つねる、殴る、蹴るなどです。介護・世話の放棄・放任・ネグレストとは、長期にわたり入浴させない、十分な水分や食事を与えない、必要な介護サービスを受けさせない、病院に行かせないなどです。心理的虐待とは、怒鳴る、罵る、悪口を言う、無視するなどです。性的虐待とは、本人の嫌がる性的行為を強要するなどです。経済的虐待とは、日常生活に必要なお金を渡さない、使わせない、高齢者の年金や預貯金を本人の同意なく使うなどです。介護している人へ。介護を一人で抱え込んでいませんか。介護疲れ、介護知識の不足が高齢者虐待につながることもあります。家族、近所の人に相談したり、医療や福祉サービスの活用も考えてみてください。高齢者虐待はどこの家庭でも起こる可能性のある身近な問題です。私たちの小さな見守りや気づきが 虐待を防ぐことにもつながります。気になることがあれば一度相談ください。問い合わせは高齢介護課地域包括支援センター、電話 77-2511 本庁2階まで。続いて介護予防のすすめ。運動習慣をつけて動く量を増やそう。高齢者になると外出自粛などによる生活不活発からフレイル、虚弱となり要介護状態に陥る危険が高くなります。生活不活発予防には運動習慣をつけて日常生活の中で身体活動量、動く量を増やすことが大切です。65歳以上の人は毎日どんな動きでも良いので40分以上の身体活動をすることや、普段より10分長く歩くことが推奨されています。まずは横になる、座る時間を減らして少しずつでも立つ、歩く時間を増やすことを意識しましょう。また日常生活の中に運動を取り入れるながら運動もおすすめです。自分の生活に合った方法で動く量を増やす工夫をしてみましょう。紙面には掃除しながら踏み込む運動、また料理中にかかと上げ運動する写真が載っています。フレイル予防のためには30分以上の汗をかく運動を週2回以上実施することを推奨します。痛みなどがある人は事前に医師専門職に相談してください。医療機関などから運動の指導を受けている人はその指示に従ってください。以上、介護予防のすすめでした。続いて介護予防教室です。市内在住の介護認定を受けていない65歳以上の人を対象として、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに教室を開催しています。参加希望の人は事前にお問い合わせください。教室への参加は動きやすい服装でマスクを着用、発熱などの症状がある場合は参加を控えてください。シャキッと教室、11月16日火曜午後1時30分から3時まで。場所は桃山支所3階です。テーマは知っとく脳卒中予防について。お問い合わせはデイサービスセンター桃の里、電話 66-3741、 または高齢介護課、電話 77-2511 です。気軽な集いの場。市内在住のおおむね65歳以上の人が対象です。認知症の人や介護をしている家族など誰でも参加できます。参加希望の人は事前に問い合わせください。教室への参加は動きやすい服装でマスクを着用、発熱などの症状がある場合は参加を控えてください。駐車場に限りがあります。乗り合わせやバスでの参加に協力ください。和柄カフェ、11月20日土曜午後1時30分から2時30分までです。ところは和柄の家。イベントは笠踊り、木の皮音頭。参加費100円です。お問い合わせは和柄の家、電話 090-8167-1786、 または高齢介護課、電話 77-2511 です。カフェほほえみの輪、11月4日木曜と12月2日木曜、いずれも午後1時から3時まで。場所は社会福祉協議会小川支所1階で。イベントは講演会などです。お問い合わせは社会福祉協議会小川支所、 電話 73-8863 または高齢介護課電話 77-2511 です。以上、介護のコーナーでした。